ですね、じゃあちょっと始めたいと思います。こんばんは、ヘバラギです。普通であれば皆さんね、放送の冒頭にごチャンネルのご紹介なんかの、コメントをね、入れられてると思うんですが、私ないのでこのまま始めます。はい。今、数名の方聞いていただいてるかなっていうところで、始めていきたいと思います。で、今回はですね、私ライブ配信、自分のチャンネルでするのは大昔に何度かやったことあるぐらいで、すごく久しぶりです。で、つい先日、1、2週間前に、キキさんのチャンネルの方でコラボ配信させていただいて、で、久しぶりにライブ配信をやったって感じで、ちょっといろいろ、ぐだる部分があったらすみません。はい。ということで、今日は、キキさんお招きして、コラボライブやってまいりたいと思います。はい。まずですね、なぜこのライブに至ったかなんですけれども、2週間ぐらい前にキキさんの、ライブ、チャンネルの方でライブさせていただいて、まあ、その経緯はというと、まあ、そっちで聞いていただけると嬉しいんですけど、もともと、少し前にですね、チャンネル内でお互い、まあ、知り合いまして、で、ぜひ一緒にさせてくださいっていうお声をいただいて、実施に至りました。で、1回目やったら、なんか、思いのほかすごく楽しくてですね、思いのほかっていうのはなんだって感じですけど、で、次回もぜひお願いしますって私からお誘いをさせていただいて、今回私のチャンネルで、お呼びさせていただいたっていう流れになります。はい。で、キキさんは、はい、わキキさんはですね、フリーのウェディングプランナーさんとして今ご活躍されてる方で、チャンネル内も、まあ、結婚式に関連したお話とか、まあ、そうじゃないお話もあるんですけども、楽しく聞かせていただいてます。もしよろしければ、キキさん、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
はい。はい。皆さんこんばんは。キキです。さっき、ヘバラギさんにご紹介いただいた通りのフリーでウェディングプランナーやってます。そうですね、そう、私はもうヘバラギさんのチャンネルですごい、あ、なんて素敵な発信をしている方だと思って、もう胸を打たれたものでございます。なので今日はすごい楽しみにして、来ましたので、皆さんもよかったらぜひ楽しんで聞いててくださったら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。イエーイ
イエーイ。
フリーウェディングプランナーって素晴らしい。バラついてる
素敵、素晴らしい。そう、ラビアンローズさん、別の方の私コラボ配信を聞きに行った時に、はいはいはい、このラビアンローズさんと若干このコメント内で少し会話が成り立ちました。
成り立ちました。成り立ちました。
いや、ライアン・ローズさんがなんか、私のコメントに、はい、バラをくださったんですよ。コメント上でですね。
バラ一本ですか？
そうです。バラをどうぞって言って、バラの絵文字を、なんて言うんですか？くださるっていうか、
やばい。
書いてくださって。
バラ栽培されてるんですよ、ね。なるほど。
そうそうそう、うんうん、だからなんかお話も聞いてたらすごいちょっと素敵なエピソードをいろいろお話しされてたんで、
はい、
あ、うん、素敵だなと思って、また今バラをどうぞってありがとうございます
ありがとうございます、
すごいね。はい、
はい、じゃあちょっとそんな感じで、
何でしたっけ
何でしたっけ、自己紹介されてるとこでしたね、はい
はい、あ、そうでした、そうでした。あ、でもはい、という感じで楽しんでいきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。全然気軽に途中入退室、全然無言でしていただいて結構 なので、ゆるゆるとお聞きいただければと思います。はい、じゃあ今日はなんか何に話ししようかなっていうことを事前にちょっとお話ししてて、私がキキさんの、配信を聞いてて、あ、なんかこれわかるわとか、この話私もしたいみたいな思ったものがいくつかあったので、まあそこからちょっと広げていきたいなっていうふうに思ってます。私はですね、普段のチャンネルの中で、結構ね、自分の勝手な思い なんか社会に対する思い、これっておかしくねみたいなことを本当に勝手に喋ってるんですけど、なんかキキさんも、まあ、ちょっとそういうねトゲがある言い方ではないんですけど、ちょっとこうねそういった思い、近しい思いがあられるのかなっていうことで共鳴をしております。でなんか少し前にあったタイトルなんだったっけ、なんか家族のあり方っていろいろあってもいいよねみたいな話を確かされてたと思っていて、タイトルちゃんと確認しておけばよかった、はい、同性婚についてのお話があったんですよね、うん、で、なんか小学生が、なんだろう、総理大臣に岸田さんに、
はい、
手紙を送ったみたいな、でその内容が、うん、なんか僕の、僕はお母さん2人いますとか、でも戸籍上家族じゃなくてみたいな、これも家族でいいじゃないですかみたいな提言をする、まあ、そういうのがあったそうですみたいな、そんなお話があったんですよね。で私がそれを聞いて何を思ったかというと、まあ、私も同じく、ね、同性婚とかって別に逆に否定する理由がどこにもないと思ってるというか、私自身は異性愛者でたまたま男性のことが好きなんですけど、でもなんか別に男性同士とか女性同士とか、まあね、どっちでもいいって人もいますし、それを制限する理由っていや何もなくねみたいな風に思ってるんですよ。でなんかすみません、私の話ちょっとさせてもらうと、なんかこれ反対する人マジ意味わかんないなって思ってるんですけど、なんか多分反対してる人って自分が差別される対象になりうることを全く想定してないんじゃないかなって私思ったんですよね。なんかめっちゃ具体的に言うと、私それこそ留学とかしてたし、旅行で海外とかも結構行ってたので、うん、自分がマイノリティになるっていう経験を、うん、まあ多少なりともしてるんですよ。でそうなった時にやっぱり差別用語を投げかけられたりね、あったんですよね。平気で本当に面と向かって言われたこともあるんで、なんかあこれってでも逆に日本にいたらないじゃないですか、し逆に
確かに、
ね、外国人の方を差別的な何だろう発言を言ったりとかされる日本人の人もいるので、何か何だろう、自分がそういう対象になると想像を全くできてないから人のことを平気で言えるし、私はそういう何か差別をされたことがあるからこそ安易に人に差別的な発言をできないってめっちゃ考えてて。なので、
うんうんうんうん、
なんかそういう自分がずっとマジョリティで入れた人だからこそ同性婚みたいなところもなんか簡単に、うん、反対とかできるんだなって私はめっちゃ思ったっていう感想です。
あ、はい、いや、うん、いやおっしゃる通り、うん、その要因はね多分、まあ、含んでますよね。なんだろうね、だから確かにずっと、まあ、マジョリティの側にいて、はい、うん、で、そうですね、そういう立ち位置にやっぱならないと分かんないっていうのはありますよね。その何事においてもだけど、うん、その立場に立たないと分かんないとか、うん、身近でそういうことがないと分かんないとかっていうのはまあ確かにあるのかなって思うし、うん、
はい、
割とですけどやっぱりそのなんていうの、年齢が上の人たちというか、うんうん、
はい、
うん、そういう方たちの方がやっぱり反対っていうふうにおっしゃってる方多いと思うから、
はい、
うん、でそういう時代だったっていうのもあるだろうなとは思うんですけど、う
ん、そうですね、
まあ、みんな、うん、と同じが、まあ、正しいというか、うん、ね、うん、
ですよね。
なんかラビアンローズさんもコメントで、うんうん、ね、タンザニアで人種差別を受けたと思ってますって、
それはなんか言葉で言われたのか、あるいはなんだろう、なんだろうな、例えば、はみごって言葉おかしいな、なんていうか輪から外されたとかそういうことだったのか何なのかちょっと気になるんですけど、なんだろうな、食べ物奪われた、それめっちゃ普通にだるいやつ。だるすぎる。いきなり、それはなんか何なんだろう、窃盗的な感じなんですかね、差別感情があってのやつなのか、うん、なんか 何なんですかね。その例えば孤児の子供が立って取っていったのか、うん、ちょっと状況が気になりますけど、でもやっぱありますよね。
確かに
白人の人、ね、ってことはじゃあ現地の人じゃないってことか。いやでもなんか差別的なこう感情が多分見えたんでしょうね、そう思われたってことは。
まあそうですよね、
うん、
そうだからなんだろうね、その、はい、やっぱりこう少数派はなんか悪というのか、うんうん、まあ、目立つからっていうのももちろんあるとは思うんですけど、
はい、
うん、自分たちとは違う人種だみたいな感じ、うんうん、でやっぱ 悪って見ちゃうのかな、
うん、
なんて言うんだろうね、
そうなんですかね、
悪だったり、うん、ちょっとね、なんていうの、うん、
なんか自分の存在を脅かされるみたいな思うんじゃないですか、
うん、あ、でもそれはあるかもしれないですね、
うんうん、やっぱり確立した自分たちの特権みたいなものが揺らいでしまうんじゃないかっていう、うん、やっぱり本能的に分かってるから、だからなんか、うんうんうんうん、そういういわゆるその同性婚ダメって決めてる人って言ったら、まあ、おじさんおじいさんたちじゃないですか。で彼らはやっぱり、
はいはい、
まあ、日本社会だったら男と女って同数だけどやっぱり男っていう特権がそもそもやっぱりあるし、その中で、
うんうん、
なんだろう、うーん、男で、あと日本国内だったら、まあ、日本人であるっていうところだったりとか、いろんな特権を握っていて、うんうん、やっぱりそうじゃないマイノリティの人たちがなんか発言権を得ていくと、自分たちがなんか知らずのうちに履いてた下駄っていうのをいつか脱がされてしまうみたいな、なんかそういう感覚が多分言葉にはできてないけど本能的にあるんだろうなと思ってて、そういう意味であれですね、まあ奪われたくないっていう気持ちがありそうだなって私今思いました。
ああ確かにそれはある気がします、うんうん、なんかやっぱ怯えてるっていう要素もどっか含んでるんですよね、
はい、
怯えてるっていうか、はい、恐れ、まあやっぱりそうね、脅かされたくないってとこなんでしょうけど、うんうんうん、なんだろうね、そのなんかほら、まあ、気持ち悪いとか、そのまあ同性婚のことに関して言うと、はい、そのなんだっけ、総理の秘書官の方とかでしたっけ、
はいはい、
なんか隣に住んでるとしたらそれも嫌だみたいなことを、あ、はいはい、まあオフレコだったらしいですけど、うん、そういうことを、うん、関係よくわかんないですけど、
はい、
でも、うん、やっぱりなんか自分の分ないかっていうところが後ろには書く気はするんです。
なんかごめんなさい、私だけかな、なんか音声が飛び飛びになっちゃってて今。なんでだろう。
大丈夫だった。でも、あれかな。
あ、今めっちゃ聞こえます。
あ、本当ですか。
うんうんうん、あ、大丈夫です。ありがとうございます。
あ、よかったよかった。よかったよかった。うん、あ、ラビアンローズさんが、
うんうん、
男尊女卑が当たり前の時代から今許されない時代。同性愛や不登校などあらゆる差別や偏見がなくなるといいですね、
うん、
同性愛者も人権ある人間ですね。いや本当その通りですよね、うん、そうなんですよ。だからなんか本当にあ、私その自分が配信した中でもちょっと喋ったんですけど、はい、そのかつてゲイの友達がいたことがあって、
はいはい、
うん、で別に本当にただまあ男性のことが好きっていうだけで、はい、あとは別に何も変わりないし、普通に一緒に仕事して、うんうん、いろんな何の変わりもない話をするわけですよ、うん
うん、はい、
普通の友達と、
はい、
でなんかあの男の人がね、なんか好きな片思いの人がいたらしいんですけど、
はいはい、
そうで時々そういう話をしてくれるんですけど、はい、なんか普通になんて言うんですか、あの女の子がなんかあの好きな人見てキュンみたいな、そういう話をしてるのと全く変わらないんですよね、
はい、まあでもそうですよね。
そう、なんか片思いの切なさみたいなのは別に全然誰も変わんないよねっていうのをすごいやっぱまあ当然思って、はいはい、
うん、
なんかだから ただ対象がちょっとその形として男の姿をしている人っていうか、うんうん、
はい、はい、
うん、っていうだけなのに、 で気持ちは全くみんな一緒なのに、
はい、
何なんだそれってやっぱ思っちゃうんですよね、
う
ん、
そうですよね。なんか私あの、うん、キキさんの配信の中多分最後ら辺にあったコメントで、なんか別にそれをもし気持ち悪いって思う感情があったとして、はい、それは個人のやっぱり感覚ってね、あのそこは、はい、自由というか制御できない湧き出てくるものだから、
うん、
まあいいというか、うん、まあ仕方がないけれども、それをじゃあ発していいのかってところですよね、うん、
あそうですね、うん、それありますね、
はい、
確かにそうそうそう、だから思っても、まあ、それはしょうがない、はい、そこまで、ね、他人がとやかく言えるもんでも確かにないし、はい、それこそ感情だからね、本人にだって変えられないものなんだけど、はい、そうですね、発するか否かってとこ大事ですよね。
そうそう、だってそれは私だってなんかわけわからん、なんか頭ボサボサのハゲ散らかしてるおじさんとか気持ち悪いなって思う気持ちありますよけど、だからといって今 、うん、言っちゃいましたけど、うん、でもまあそれはまあ正直言って清潔感は努力できるところなんで、でもなんか別にそれを思っててもだからなんかその人、はい、うん、をなんか社会的に何だろうな、こう差別される側にいてもいいって認めるのとは全然違う話で、うん、ね、それとこれとは違うっていうのをなんか、うんうん、なんで分かってないのかなとか、なんでそれを普通に法律に反映させないっていうか認めないというかかなって思うので、うん、しかも別に何も邪魔されてるわけじゃないじゃないですか、
うん、なんかあそうですよね、そうそう、
何にも迷惑かけてないのに、うんうん、無視してりゃいいだけなのに、うん、ダメっていうの、
うん、
なんてわかんないと思ってい
や本当に本当に、
私だってなんかハゲ散らかしたジジイやだよって思いますもん
確かに
私に力があったらじゃあその差別していいんですかって話で、うん、そういうことですよね、うん、も
いやそういうことですよ、うん、そういうことですよ、気持ち悪いと思ったらみんなそこをね、いや気持ち悪いって、ね、言っていいんかって話って
違いますよね、別に、
うん、
心の中で思って
る、違いますね、
うん、はい、
確かに確かにそうね
やば
で、そうね、だからまあ、うん、そのまあ同性婚をね認める認めないって話で言ったら、はい、だからなんか理由もなんかなんていうの、納得できない理由ばかりみたいな感じだから、うん、
はい、
うん、その社会が変わっちゃうとかみたいな ね、
はい、
ね、そういうところも変わ
るわけねえしって思いますね、マジで。なんかそれでなんか結婚する人がまた減って少子化が減るみたいな、
うん、
いや、うん、なんでそんななんか非合理な話するんだと思って、うん、同性婚をね、なんか認めなかったら同性愛者はじゃあ異性愛者になるんかって話でね、わけわかんないことばかりよなって思います、本当に。
いやー本当ですよ、
はい、
そう、まあね、でもとはいえそうやってもう それに認められないけどその生き方で生きようってもう同性同士でほら法では認められてないけど事実婚みたいな状態で暮らしてる人たちも はい、うんうん、いらっしゃるわけで、
はい、そうですよね、うん、
だからもう実際そういう人たちはもうそのように生きてるんだから、
そうそう、うん、本当ですよ、意味ないですよね。
あとは法ね、そうそうそうってやっぱり思っちゃうんですよね。
いやー本当そうです。
まあそうそうね、だからあとは法でちょっと守ってあげられる状態にして、うん、そういう人たちも男女の結婚と同じ変わらないその、 扱いっていうかその法でね、はい、守ってもらう状態になってれば安心して生きていけるのになってね、はい、とこなんですけどね。
本当に、ね、ありがとうございます。うん、ちょっと面白いんですけど、
はい、
あの他にも話したい話あるので移ります、
はい、あ、そうですね、はい、
話したい話が多くて、はい、
はい、
次、
はい、
あのプリンセス物語、はい、あ、そう、そう、今見たシンデレラストーリーは消えるかもっていうタイトルでお話しされてるやつです。
あ
れめっちゃ、いや、はい、マジでそうだなと思ってて、はいはい、なんか内容はですね、あの昔はプリンセスの、あのディズニーの物語ってやっぱりお姫様が、あの王子様になんか助けてもらって幸せにしてもらうみたいな、あ、描き方だったけれども、最近のディズニー、まあ、ディズニーに限らずですけどは結構あの女の子でも自立して、自分で幸せをつかみ取っていくような 書かれ方をしていることが多いよねみたいな、そんな話をしてたと思うんですよね。なんかこれはまあよく言われてもいますし、まあ、普通に見ていてやっぱ感じる部分なんですけど、なんかめっちゃ大事だなって思います、これ。なんかその子供が何気なく見る、なんだろう、そういうまあアニメというコンテンツもそうだし、細かいことで言うと両親との会話もそうだし、そういう世界から価値観って自動的にいつの間にか蓄積されて形成されていくじゃないですか。だからなんかなんだろう、ね、そういうアニメというかが変わっていくっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うし、なんか私はすごいそれに共感をしてるんですけど、ここでなんか私が、私が正したい話をするとなんか私、いつだろう、大学生ぐらいの時に全然私ってディズニー映画見てきてないと思って、友達とかが私ラプンツェル好きとか言ってるのを聞いて、全然見たことないみたいな、多分ちゃんと見たのってアリエルとアリエルくらい、なんかシンデレラとか白雪姫は物語として知ってるけど、映画ディズニー映画としては見てないんですよね。でなんで見れないんやろと思って、親が見せてくれへんかったんちゃうかと思って、大学生の時に 母親に普通に聞いたんですよ。なんか私全然ディズニー映画見た記憶ないんやけど、なんかそれってなんかあったんみたいな、まあ、普通にね気になって聞いたら、ちゃうよっつって、あんたが見ひんかってんでって言われて、なんか聞いてるとやっぱりちっちゃい女の子好きだろうからっていうことで見せたりはしたらしいですよ、テレビつけて。だけど、全然興味示さなかったって。で、私が興味示してたのがあって、トトロなんですよね。
そう。いいですね、ジブリ。
そうなんです。みんな通ってるところかもしれないんですけど、記憶ないんですけど、私は多分、幼稚園入る前か、まあ、幼稚園ぐらいか、入る前かな、なんか家いる間、一日中ずっとトトロ何回も流してたらしくて、親がノイローゼになるか言うぐらいずっと見てたらしいんですよ。だから
すごい、
そう、記憶はないんですけど、今でもセリフめっちゃ言えます、空で言えるんですよだから相当見てたんだろうなって思うんですよね。で、まあ、トトロもだし、他に好きだったんで言えばやっぱりジブリ全体的に好きで、魔女の宅急便とかもまあ人気なものは好きだし、あとは、ラピュタは、まあ、好きだったんですけど、そんなに見てなくて、やっぱ、千と千尋ですね。は、私が、多分、幼稚園ぐらいの時だったんで、もう、ちょうど真ん中で、リアルタイムで見てたんですよ。で、なんか、その、プリンセスを好まんかったっていうのが、まあ、なんでだったんだろうって考えた時に、多分、なんか、やっぱり、当時から、そういう女の子として男の子に幸せにしてもらうみたいな、物語が当時から気に食わんかったんじゃないかと思っていて、そのトトロなり千と千尋なりって女の子の冒険というか苦難を乗り越えるみたいな、決して男の人に幸せにしてもらうみたいなストーリーじゃないわけじゃないですか。だから、まあ、大人になったらその違いって分かりますけど、子供の時からなんか本能的に、まあね、そういうのがあったのか、女の子が一人で取り越えるっていうのにもしかしたら何らかの共感を覚えてたのかなと思って、そうなんですよ、そっちばっかり見てたらしいです。ジブリパークね、行ってないんですよ。なんでかっていうとオープンはもう、11月1日オープンっていう情報が出た瞬間からスケジュール登録してたんですけど、多分 1,2 年前から。でもなんかいろんな情報が入ってくるごとに、あれなんかあんまりじゃないと思っちゃって、
そう、なんか
あれみたいな想像してました。普通にディズニーランドとか USJ みたいなアトラクションのテーマパークやと期待してたら、なんかやっぱ展示メインみたいな感じじゃないですか。で、結構
ジブリみたいな感じじゃないですか。
はいはい。何ですか？
あ、ごめんなさい。三鷹の森の美術館
ですです。おそらく。
あ、ね、
はい。なんで、そう、公園っぽい、そうなんですよ。で、 なんか一応近くにいたらパッて行ったかもしれないんですけど、今東京にいて新幹線で1万いくら片道かけて、いや往復2万かけてチケット代見たらまあ2000円とか3000円とかで、いや行くかなと思っちゃってコスパを考えちゃって行かなかったんですね。でも、少し前に、うん、うちの夫がなんか会社で抽選でジブリパークのチケットが当たるみたいな、あって申し込んだらしくて当たったんですよ、うん、当たったんですけど、それが先週のチケットだったんですね、ちょうど、うん、先週の土曜日のチケットで、当たったけどちょっと、うん、いや今ちょっとキャッシュフロー的に夫婦で交通費往復4万かけてちょっとやめとくかってなっていかなかったっていう、全然真のジブリファンではございません、失礼しました。
はい、いやまあまあね、そ
はい、
うん、
あどうぞどうぞ、
そのなんていうの、あごめんなさい、なその世界観本当になんかあの浸りたいっていう人もいれば、はい、まあその映画が好き、ストーリーを見て、はい、そこにこう自分を投影させたりだとかいろんな思うところがあったりでっていうので好きなっていうのと、はい、まあいろんな楽しみ方もありますしね、はい、私もでもジブリすっごい好きで、
はいはい、
あのそれこそ私は魔女の宅急便が多分一番自分のバイブル的な感じにもなってるぐらい好きなんですけど、
キキですもんね。
そうであと、あそう、そうそう、それもありますね。でなんだっけ、あでさっきのそのヘバラギさんの話に戻すと、あのだからあんまりなんていうの、プリンセス的なもののストーリーには憧れなくて、はいはい、女の子が戦うというか、はい、あの突き進むみたいなとこね惹かれるっていうのは、
はい、
あのいやすっごいよくわかります。あの、うん、で私すごいやっぱジブリ見てて思うのが、あの女性が強く描かれてる作品ばかりだなって思って、
そうです
ね、ね、であの顕著なのが、もののけ姫とか あと紅の豚でね、
はい、
女性だけのなんていうの、たたらばって言って女性だけが働いているシーンだったり、あと、はい、紅の豚でも飛行機を作っている、はい、飛行艇を作っている人たちが全員女性で、
はいはい、
っていうようなシーンがあって、であの女の人たちがその生き生きと強く働いている、
うんうん、
で男なんかに任せらんないよみたいなところの、はい、そういう姿勢みたいなのとかが、はい、めっちゃかっこいいってやっぱ思って見てたんですよね。
確かに。
でそうだからジブリ映画はあと主人公もほとんど全部女の子で、もののけ姫とかも、はい、あのアシタカが主役っていうかっぽい感じだけど、はい、でもやっぱもの何、サンが、
うんうん、
一番ね、あの印象的に描かれてるし、は
い、いやめっちゃわかります。
だからね、ね、あの全然プリンセス物語とは真逆だよねって感じはすごいしますよね。
そうなんです。なんでなんか、私さっきラピュタ好きだけどそんなに見てないって言ったのは、ラピュタは結構シータが割となんか守ってもらってる感というか。はいはい、
分かります、あ確かにね、分かります、
すごい、なんだろう、すごいあの代々引き継がれてる、なんか何だったっけ、ラピュタの子孫でしたっけ、だから大事な存在ではあるけど、はいはい、うん、別に彼女がすごい冒険するというか、うん、立ち向かうみたいな感じじゃなくて、やっぱり
何、うんう
ん、だったっけ、パズーが守ってやるみたいな感じだから、うんうんうん、なんかあの世界観は好きだけど、やっぱり共鳴はしてなかったのかな、うん、みたいな。
なるほどね。いやでもね、あれね、割とシータがなんていうのかな、女の子らしいけど、
はい、
男気見せるシーンって結構あるんですよね。
あ、はいはい、どういうところ？
あのなんかあのなんだっけ、名前しちゃった、ドーラっていう、
はいはい、
なんか魔女みたいなおばあさん、わかりますか？
はい、
おばちゃん、そうそうそう、あの最初そのシータの飛行石を狙ってたんだけど、うんうん、後からまあ仲間になるんですけど、はい、でそのあのおばあちゃんの、なんていうの、飛行艇っていうか船に、
はい、
パズーとシータも一緒に乗って、はい、ラピュタを探しに行くっていう時で、あの、なんだっけな、なんか高い場所で見張りをしなきゃいけないってなった時に、あのシータが私も行くみたいに言ったら、お前はダメだよ、女の子なんだからって言ったら、はいはい、おばさまも女の子じゃないみたいな、なんで女は行っちゃダメなのみたいな、はいはいはい、そうそうそう、で、そう、あのっていうところだったり、まああと最後もね、あの、まあここはお墓よ、あなたと私のみたいな、もう覚悟を決めて、
はい、確かに
立ち向かうところで、最終的にはなんかこうパズーに、あの滅びの呪文を教えて、もう滅んでもいいからっていう、うんうん、その肝が据わった感じとか、強いなと思いましたね。
ありえねえ覚悟。
そう、
確かに。そうそうそう、そう言われたらそうですね。やっぱり、うん、ただ守ってもらうだけじゃないですね。
そう、うんうん、そうそうそう。だからなんか一見女の子女の子だけど、なんか根っこが男気あふれてるみたいな人は、うん、私素敵だなって思って、え、私ちょっと話あれですけど、はい、あのヘバルギさんとはあのね、ズームで一度お会い、はいはい、一度二度お会いしたじゃないですか、
はい
はい、今お聞きになっている皆さんは、ね、ヘバルギさんのお声だけしかわからないと思うんですけど、あの私はすごい、なんでしょう、喋りと声とのお顔たちのギャップに、あのいい意味で驚きました。
それはいい、喜んでるやつですか？
いや、もちろんです。褒めてるって言ったらあれだけど、なんていうの、すごいなんか可愛らしいっていう印象だったんですよ。
嬉しい。
なんかちょっとね、最初はもうちょっと、なんて言うんですか、
もっとなんかガサツそうな、
きつい感じの方を、
あ、見た目もなんかなんだろう、もう男になんて負けねえみたいな。あ、クール系って感じですか、どっちかというと。
あ、そうです、そうです、クール系って感じですね。
はいはいはい、
うん、
確かにクール系じゃない、
そういう方を。そう、見た、そしたら、あの、お姿見たときに、はい、めちゃめちゃ可愛い方と思って、女子的要素が、あの、すごい溢れる方ってやっぱ思ったんですよ。
めっちゃテンション上がる、嬉しい。
だから、あ、うん、そう、あの、本当に、だからそのギャップは私めちゃめちゃ素敵と思ったんで、あの、それこそシータですよ。
あ、
見た感じめっちゃ女の子だけど、はい、根っこめっちゃ強いじゃんみたいなところ。
なるほど。なるほどね。
はい、
うん。そうだねとはちょっと自分では言えないので。いや、とっても嬉しいですっていうので。
そうなんですよ。
確かに、でもまあ、そうですね。私、一見やっぱり、あの、なんだろう、ゆるふわ系に見られがちというか、どっちかというと、雰囲気だけだったら。それこそ、昨日、あの、会社のね、あの、なんだろう、本部全体の飲み会があって、私、まあ、転職したってだったんで、もう全然自分 の、 あの同じチームの人以外、もうほぼ初めましてみたいな感じで、でたまたま、うん、あの違うグループで一回飲んだことある先輩がもう超顔の広い人で、うん、あの、うん、私をなんか連れ回していろんな人に紹介してくださいって言ったんですよ、うん、で全然知らない人、うん、この人あのキーマンをあの押さえとけってことで、いろんな部長に、うん、こいつ誰々ちゃんって言うんでよろしくお願いしますってこう連れて回ってもらったんですね。その時に、うんうん、あの一応うちの組織って、うん、営業の人間とアシスタントの人、うん、まあ言ったら、事務職的な人がいて、うんうん、いるんですけど、
はい、
そこで、紹介していただいてた時に、うん、アシスタントさんって何回か聞かれて、それがどういう意味なのかとか、うん、その考えがどうなのかっていうのは置いといて、多分営業やってる女の方が、うん、まあ見た目も含めちょっとゴリゴリみたいな。で、アシスタントさんの方がこう、ちょっと優しい雰囲気っていうのは、まあ、確かにやっぱりなくはないので、その偏見が、うんうん、いいか悪いかはちょっと一旦置いといて、でもなんか、
うん、
そうやって言われましたね。なんか圧倒的にどう考えても割合的には営業の人数が多いんですけど、そこで、うん、アシスタントさんって聞かれるってことは、この人見た目的にはアシスタントさんっぽいよね、だからガツガツしてなさそうだよねって思われたのかなって思います。わかんないですけど。
そっかそっか、
うん、
いい裏切りができる
どうなんだろう、わかんないですけど、あのにしても多分中身が強すぎるんで、うん、ちょっとあれですけど、
え、でもいいと思うな。
本当ですか？
なんて言うんだろう、私、うん、私はすごいいいと思う。なんか、まあもちろんいろいろね、好みっていうかは人それぞれあるのかもしれないけど、はい、なんか弱そうってもし見られたりとかしてるところにしっかり意見持ってるみたいなところが見えるとかっこいいってやっぱ、なんていうのかな、よりこうポイント上がるような気がしますけどね。
確かに、まあ私もそういう人は好きです。
ねえ、
あれですね、多
なん
分
か。
キキさんは普通と逆で入ってるんですよ。普通だったら見た目先見て、そっから中身を知っていくじゃないですか。で、キキさんは
あ、
中
そっかそっ
身
か。
を知った状態で、その後私の外見を見てるから、多分普通の人と逆のギャップを起こしてるんですよね。
なるほ
そう、
ど。
だから人によって
確かにです
は、
ね。
外見から入って中身に入ったら、いや、この女めっちゃきついやんっていうマイナスのギャップがもしかしたらあるかもしれない。特に男性方々には。そうそう。っていうの
そっ
は、
か。
まあ別にいいんですけど、なんかもしかしたらあるのかなとか。いや、でもそれで言う
そっ
と、キキ
か。
さんは、まあ、お写真出されてるので、こういう感じのお顔立ちなんだなっていうのは、まあ、知った上で、ね、拝見しましたけど、もう全然変わらず、本当に笑顔の素敵な。っていうか、めっちゃ肌も白いですよね。待って、やばい、ちょっと待って、今
り
コ
が
メント
とう
見
ご
まし
ざい
た。
ます。
たくさんのバラもらったんで
何
す
で
ね。
しょ
めっちゃ、
う。
いつの、1年以上前のツイート。プ
す
ロポーズ
ご
おめで
い。
とうございます。プロポーズ、一応、さしていただいた方なんで、なんか私がしたみたいになってるけど、てかさせたって感じですけど。そう、プロポーズするときは、
その時に、
そうです、プロポーズするとき
バラ
は
を
100
もらっ
本
たん
の
だ。
バラをくれって全部事前に言ってました。プロポーズの
事
品、
前に言ってたんですね。
婚約の品は私多分指輪いらないから、このネックレスにしてくれって URL まで送ってて、もしプ
わ
ロポーズすることがあったらこれでねみたいな。とフラッシュモブとか絶対やめろって言ってました。そこまで言った上で、
ああ、そういうの。
いつみたいな。え、じゃあいついつまでになかったらマジで別れるからっつって。え、これ本当です。
わ、
そう、
す
108
ご
本、そうです。っ
い。
ていう、す
です
げえ、
よね。
すげえ強い感じなんで、クロージングの女と言われたりもします。まあでもね、そんな人
え、
間で
どういう意味で
も、
すか？
クロージングはあれです、営業的な、
ああ、
契
そういう
約
こ
に
と
進むっ
ね。
ていう。
なるほど、なるほど。
ね、こんなでも気の強い女でも結婚してくれる人がいるから分かんないもんですよね、本当。
彼は、例えばっていうか、ヘバラギさんのどういうところが好きだよとかって言ってくれたりとかしますか？
と、委せてますね。
あ、言わない。
私の好きなところ、じゃあ20個言ってとか言って。でも彼は
そう
私、
すると、
そう、一応言おうとしてくれるし、言ってくれるんですけど、でもなんか私みたいに、ね、口が達者なタイプじゃないので、なんか私の欲しい回答が100%来るかって言ったら、まあそうではなくって、なんか顔が可愛いとか、なんか髪がサラサラみたいな、別にそこじゃないねんけどなみたいな、もうちょっとこう内面の部分も評価してほしいなみたいな感じなんですけど、まあ一応頑張ってやってはくれてますね。
ちょっとその流れで私は聞きたい
え、どう
話
ぞ
が
どう
あった
ぞ。
んですけど、いいです
も
か？
ちろんもちろん。
私、その、なんだ、夫の家事能力がすごい欠点、
ああ、
エピソードを
今日いいねしてくださっ
お
て。
聞きして、それです、それです。いや、なんて素敵、旦那さん素敵っていう思うのと同時に、バランスがめちゃめちゃいいご夫婦だなって思いましたね。
おお、それは、何の話したかちょっと私忘れちゃったんですけど、何だったっけ？
そっかそっか。旦那さんがどんどんその家事がいろいろできるようになって、料理も、その最初はなんか教えてくんないとわかんないみたいなおっしゃってたんだけど、 まあ、だんだん自分でも調べて作ったりとかするようになったりとか、うんうん、はい、あとこのヘバラギさんがまだお休みになっている間にもう起きて洗濯物を畳んでくれって、はい、私が1割しかやってないかもしれないみたいな、
はい、
みたいなお話されてて、はい、でもいやそれこそ別にやれる方がやるだったり、うん、得意な方がやるだったり、うんうん、あなんて言うんだろうな、とさも結ぶんです。本からこうやるみたいなのは、
あ、やばい、ちょっとまたキキさんなんか音途切れ途切れになっちゃって、はい、私だけかな、ちょっとわかんないんですけど。
あ、そういうことあるかも。どうかな、どうかな。
いけました。綺麗です。
いけてる、いけてる。はい、あ、よかったです、よかったです。はい、そう、なんだっけ、あ、どっからだろう、
そう、なんかバランスがいい、やれる方がやったらいいんじゃんって
それね、で、はい、あ、そうそうそう、女がやるもの、家事は女がやるもの、はいはい、みたいなあの要素っていうか、そういう思い込みが、はい、あのご主人には全然ないんだろうなって思ったのね、
う
ん、
そうですね、
だからそれは素晴らしいなってやっぱすごい思いましたし、
はい、
うん、でそれでなんで俺だけとか、
うんうん、
その逆にほら女の人ばっかりやってて私ばっかりの逆で、はい、俺ばっかりやってるみたいな風でもないんだったら、うん、はい、あのバランスいいなって思ったんですよね。
ああ、なるほど、確かに、うん、ありがとうございます。でもね、本当そうで、なんか彼はまさに最初のね、あのなんかディズニーの話じゃないけど、その男女の役割を、うん、まあ、あまり固定的に捉えない人なんですよ、まあ、やっぱり少なからずあるとは思うんですけど、それこそ結婚早くしたいみたいな話をした時に、あの付き合ってる時にね、なんかやっぱりもうちょっと収入が安定してからみたいな、やっぱなんだかんだ男だからなんか覚悟決めないとみたいなことを言ってた時もあったんですけど、なんかそこはこう、え、違うからみたいな、全然別にそこは私も全然働いてるしみたいなっていうのを少しずつなんか強制したみたいなところはあって、でもやっぱりベースとしてそこまで男たるもの、女はこうみたいな、そこはやっぱ強くはなかったと思います、普通の人に比べて。なんで、そう、最近は本当に家事私全然やってないけど、なんか、うんうん、まあやっぱりね、もうちょっとやってくれたらいいなとか思われてるとは思うんですけど、ぶっちゃけでも、うんうんうん、一応私が言い訳にしてることがあって、何かというと、あの、まあ、もしかしたら放送内で言ったかもしれないんですけど、あの夫婦の決め事は全部私なんですよ、その頭を使うこと、
はい、
なんか分かりますかね、何でもそうなんですけど、
なんかじゃ、例えばどっか出かけるにしても、
はい、あ、そうです、そうです、
いつ何時にどこにとか、はい、まあ、そういう計画とか、
そうです、うん、とか、まあ、それこそ本当に付き合いたての頃からこのお店に行きたいって私が決めて、うん、私が連れていくとか、うん、で今も旅行行くってなったら全部私が手配するし、うんうん、そうなんですよ、うんうん、そういう決め事、決断力は彼はそんなになくて、まあ良くも悪くもこだわりがないので、うん、なんか私が言ったことにそのまま、うん、うん、いいよってついてくるタイプで、私はやっぱり多少こだわりがあってこうしたいみたいながあるから決めてもらうより、うんうん、大変だけど自分で決めた方が満足度が高いみたいな、なので、うんうん、いわゆる一般的な、まあ、男の役割、女の役割ってあると思うんですけど、まあ、真逆ですよね、
うん、
男がリードしていくみたいな感じでは全然ないので、そういう日々のちょっとした決断ってやっぱりすごい、実は脳のリソース使うっていうじゃないですか、あの、
うん、
スティーブ・ジョブズが、あの毎日同じ服を着てたっていうのは、うん、洗濯の回数を減らすためって言われてると思うんですけど、
はい、
そういう話があるように、はいはいはい、1日って何千回も選択を重ねてます、でその選択って結構脳に負荷がかかりますみたいな、だからやっぱ選択って私はやってるけど、うんうん、やっぱり負荷かけてると思うんですよね、なんでなんか、
うん、
まあ比較的できるからやってるけど、いやそれってあなたやるのしんどいから私やってるから、で逆に私がどうしても嫌いなルーティーンの家事、洗い物とか はちょっと苦手なのでお願いしますっていう言い訳をしてます。
でもそれでお互い納得してるんだったら、あの問題ないですよね、全然ね。
納得してもらえてたらいいですね。わかんないけど一応でも成り立ってはいるんで。
そっかそっか、
はい、
でももし何にせよどっちかが不満を抱えてたとして、その、はい、何言えないけど我慢してるがもしあったとしても、
はい、
でもそれってどっかしら何かしらの形でやっぱ不満がにじみ出てくると思うんですよね、
はい、
でそこで初めてこう、あこれ不満だったのかって、まあ、気づけばそこでまあ修正すればいいのかもしれないし、はい、でもそれがなんかね出てこないってことは、あじゃあこれは僕の仕事じゃなくて君の役割ね、じゃあ代わりに僕はこれね、はい、みたいな風にまあ納得してるってことだとは私はなんか思ったので、
はい、
だから、ね、まあ、だんだんこう時を経ていくことでまたなんか変わることもあるのかもしれないけど、
はい、
でもね今の段階でなんかバランス良さげだなって気はしますね。
いやありがとうございます。でもそうだと思います本当に、なんか協力してやってるなっていうのは自分たちでも思ってて、まあ、自分たちとか私が思ってて、まあ、ちょっと私の方が楽させてもらってるんじゃないかという気持ちはあるんですけど、でもまあまあまあ
いや、うん、でもその分ノーの、 あのリソース使ってますよ。
そうですね、
決断というね、
そう、あなたはこれ絶対できないでしょってことは私はパパパってやるんで、そう、なんかこう家のね、ちょっとした備品、なんかこうシャンプーとか備品っていうか、あの消耗品とか、でなんかなくなって買うみたいな、地味にだるいじゃないですか。洗剤ないわとか、はない買わなみたいな、ああいうのも全部やってるんですよね、はい、なんで、そういう名もない家事みたいな、あのちょっと足りないものを買うみたいなもうやってるしって主張はしたことあります。いつの間にかシャンプーとかいつもあるやろみたいな。はい、
いやでもそこになったるのほら気づき力っていうか、
はい、
あの観察力っていうか、
はい、
でその なくなりそうなことにも気づかない人っていうのも いるじゃないですか、
はいはい、
でなんかそれってやっぱ 家に限らず会社とかだってそうだと思うんですけどね、なんかいろいろ会社で使ってる備品が、
はい、
みんなで使ってるものがね、なんかコピー用紙もう切れそうだからとかね、
はい、
ちゃんと気づく人と全然気づかない人と、気づけばいつも備わってるって、はい、そこにすら気づかない人もいると思うんですけど、はい、だから結局なんかやっぱ気づく人は気づくし、
はい、
気づかない人は気づかないしっていうとこだと思うんですけどね。
気づいても無視する人も多分いっぱいいますからね、
あ、まあいますよね。
なんかよくあるのが、なんかもう信じられないですけど、はい、トイレットペーパーあの空の状態をそのままにして新しいのに変えないみたいな、トイレットペーパーの芯残して、
それ
マジで罪、それは
いや罪です、マジで罪です、
ね、本当次の替えがトイレの中にあれはいいですけど、なかった時にほんまどうすんのみたいな、
いやそれは ね、いやでも本当私そういう風にしちゃう人のあの別になんていうの怒るじゃなくて、
はい、
えなんでって普通に疑問ですね。
え疑問だし普通にスッと冷めます。なんか本当に自分だけが良ければいいんだ、ね、みたいな、そう、
えでも悪気がないってことなのかな。でも
え分かんない、
悪気はないのか、
悪気、いや悪気はなん悪気って何なんだろう。でも相手のことを考える気持ちは一切ないですよね。
まあ、そうですね、まあ、無関心、相手無関心っていうのかな、
なんかどうせやってくれるだろうみたいな、
そうですよね、
そう、
そこまでも思ってないのかな。
あもうなんかやってくれるのが逆に当たり前すぎて、まあ、なくなったわ、
はいはい、
で終わってるかも、
あでも、まあ、そういうことなのかもな。だから家事をしない男性っていうことでもし見たときに、
はい、
もう例えば いや、わかんないですよ。ちょっと、いろんな方がいらっしゃると思うけど、はい、その、お母さんが常に何でもやってくれる環境とかにいて、はい、で、なんか別にね、トイレットペーパーがなくなったことも家でなかったっていうのとか、
はい、あるだろうって感じですけど。絶対あるだろうって思います。自分が使って終わること、本当にも
でもなんていうの、常になんか、ね、トイレットペーパーは補充がされている、
はい、
カラカラってなったら次の誰かが気づけば入れてくれる、うんうん、なんかそれがもう当たり前の世界みたいなところでこう、はい、もしね生きてきたりする人は、はい、なんかそこに疑問すら抱かないって場合もあるのかなとかね。
いやでもやっぱりそのお母さんの罪重いですよ、うん、マジで。
いや本当ですよね。
そう、何でもやってあげることが優しさじゃない。
いや本当おっしゃる通りです、はいはい、私それを今自分子供がいるんですけど、はい、自分に言い聞かせてそれを今占めてます。自分自身もなんていうか、いろいろやりたくなっちゃうんですよ。
確かに早いからやった方が。
あ、それです、それです、うん、そうなんです、うん、早いから、
うん、
別にいちいち言ってやらせて教えてとかっていうのもうめんどくさいからやった方がよっぽどいいんですけど、はいはい、あでもねダメなんだろうな、これ絶対将来何もできないおじさんになっちゃうって思うと
ダメです、ダメです、
それいかんかなって。そうそうそう、
脳に放ってはいけないです、そういう人は。
そうですね。
いやでも本当、でもなんか、うん、私はまあ子供いないので夫と2人の生活ですけど、うん、でも夫にも同じようなことは思ってて、うんうん、結構割と何でも なんか具体エピソード言われるとパッて出てこないんですけど、
うん、
なんか結構、うんうん、でこれもやって教えてみたいな、あそう、なんか Google で調べたらすぐ分かるようなことを私に聞いてくるんですよ。えこれって何なんやろみたいな。で私がもう知ってることだったらパッて答えたらいいんですけど、私も知らない、
うん、
お互い知らない状態で私に聞かれても私がここスマホで調べるだけやしっていうのをね、うん、言ってきたりしてて、まあ、
うんうん、
昔はそんなね気にならなくて、まあ、ちょこちょこ私が調べて、あこうらしいでっつって教えてたんですけど、うん、なんかそれ多くないって気づき始めて、うん、えなんか甘やかしてると思ったんですよ。なんかどんどんそういうのがエスカレートエスカレーエスカレーションなんだエスカレートしていって
エスカレート、
うん、エスカレートしてってるんじゃないかってことに何か気づいたことがあって、うん、何でもかんでもなんか教えてスタンスだから、これって何か彼のためにも良くないし、本当になんか脳みそが死んでいくかなと思って、うん、死んでいくってか、うちの母がそうだったんですよ、うん、結構「父ちゃんこれわからん」みたいな。で父親は自分でこうねちゃんと現代に馴染んでインターネット使って調べるとか、うん、なんだと答えを探そうという、うん、気持ちがある人だったんでやってたんですけど、なんかやっぱ、
うんうん、
俺が全部いつもやってる、これで母ちゃんはダメになってるみたいなことをチラッと言ってていやでも本当そうだなと思って、なんか自分の脳みそをなんか他の人に外注してしまってるんですよね、要は。であこうなったらそう、うちの夫も、あ、本当何にも考えられない、調べ方もわからない、ダメなジジイになると思って、将来。これはまずいと思って、何かわからないことがあったら、まず自分で調べる力を、ちゃんとつけなさいと思って、私がやったら早いんですよ。早いんですけど、いやもう自分で調べって言うようにしてます。そう。でもね、調べるのめっちゃ下手なんですよ。
そう、なんかね、いう人は多分そうなんですよ。
そう、う
ん
う
ん、
検索ワードのセンスがなくて。そう、やっぱ多分言葉のセンスがそんなにあるタイプじゃないから、検索、なんでそのワードで検索するかなみたいなのが、うん、まあ、正直あるんですけど、でもそれもちょっと、あ、もうちょっとこういう言葉で検索したらいいんじゃないとか、なんか彼が調べてもほら出えへんやんとかってイライラしだすから、いや、検索の言葉が悪いんやろと思いながら、うんうんうん、いや、もうちょっと言葉変えたらとか言ってもう時間かかるなと思いながら指導してます、
う
え、でも将来的に自分が大変ですよね、
うん、
だって10年20年これ繰り返してたら、ね、うん、本当に彼が何も考えられない人間になって私に全部寄ってくるみたいな、うんうん、お互い良くないじゃないですか、うんうん、と思って
確かに、
うん、だるいんですけどです、ね、お互いのためにちゃんとこう、うん、ね、あの育てようとしてる、
そう、ね、いやでもそうそうそうそう、それでも本当私もね大事なことだなって思います。その私なんか自分でもなんか配信の中で言ったかもしれないけど、はい、あの自立してる同士じゃないとやっぱなんか結婚生活って大変よねって思うんですよ。
はい、
うん、やっぱなんかやってもらおうやってもらおうみたいな方に片方とかがいたら、
はい、
やっぱその負荷がかかってくる側は辛くなるし、うん、
ですね。
で、そう思う。反面でも私ね、今でもあの茨城さんのその話聞いてて、はい、あの自分の息子と私のこともちょっと今思い浮かんだんですよ、
はいはい、え、聞きたい。
あの息子もそう、まあだから子供だからっていうのももちろんあるけど、はい、やっぱりこうね、ママこれ 何でっていろんなことを聞いてくるわけですけど、はい、あの、あ、これはちゃんとした答えを欲しいんじゃなくて、
はい、
あの多分コミュニケーションを取りたいんだなっていうことも含まれてるなって気がしてきてて、
はい、
あのだからきちんとした答えをこれですっていうことを示してほしいんではなく、
はい、
なんでだろうねみたいな
あ、それめっちゃいい適当にね、
そう
繰り返すんですよね。
そうそうそうそうそう、そうヘバルギさんもあのご主人になんか、なんでだろうねってそのトンチンカンな答えとかを言ってみるとか、はい、なんとかかんとかじゃないみたいな、うん、でなんかそのなんていうのコミュニケーションっていうか、はい、ただ会話の意味のない会話かもしれないけど、はい、をしたいだけっていうこともひょっとしたらあるかもしれないですね、状況によっては。
確かにそれもありそう、うんうん、まあ自分もありですもんね。別に独り言みたいな感じで言うときあるし、
うん、うんうんうんうん、そうそうそうそう、ありますね、
はい、
うん、誰かに答えを欲してほしい、あの言ってほしいわけじゃないけど、
うん、
あ、これってなんでなんだろうとかなんかね、うん、言っちゃうときとかね、
確かに、
うんうんうん、
うん、面白い、
あ、そうそうね、そうなんですよ、なんかいろいろね、話が何だっけ、なんか元の話が何だったかって話から、
はい、忘れました楽しかった、忘れました
ね、でも、はい、めちゃめちゃいろいろあの枝葉っていうかなんかつながってはいました
いやそうですよね、なんか原点回帰したところありましたね、
うんうんうんうん、
はい、いやそうそう、ちょっといくらでも喋れそうな気がするんですけど、キリがありませんので、
本当にねえ、もう明日の朝まででもなんか喋れそうな、そのさっきのジブリの話とかだったらね、いけそうな感じですけどね。
一回キキさんとあの酒を交わしたい、
うん、あ、交わしたい、
交わしたいですよね、
めちゃめちゃ交わしたい。
え、でもそう、近くに住んでらっしゃったら、ね、ありね、そういうこともあったかもしれないけど、うん、多分違いますよね、
うん、
うん、
そうなんです、私はそうなんです。あ、でもね、え、東京ですよね。
はい。
え、あの、まあでも行こうと思ったらもう3時間、3時間かかんないか、2時間半くらい。
マジですか、それのために。やばい。
行けます。そうですね。
いや、
いや、私も昔っていうか、
はい、
そう、あの、東京に住んでた時期もちょっとあって、はい、
うんうん、
そう、たまに遊びたりとか、
あ、ちょっとまた途切れちゃいました。なんか宇宙人になってる。
あ、途切れちゃいました。
あ、聞こえた。
どうかな、どうかな、宇宙人。はい、あ、戻りましたか。
はい。
時々宇宙人になっちゃうようですね、私。
はい、そうみたいです。
ね
え。いやね。
そう、ズーム飲み会ね。
確かに。い
や、しましょうよ。
酒を交わ、うん、こう、組み交わしたいですね。本当。
いや、本当にです。え、お酒強いですか？
弱くはないと思います。
お酒は
飲みますけど、普通に飲みすぎたらちゃんと、うん、ちゃんと酔っ払うし、ちゃんと記憶飛ばすタイプです。
そっかそっか、
はい、主語って感じではないです。
あ、そうですか、
はい、
結構強そうって思った。
それみんなに言われます。
勝手なイメージですけど。
まあでも弱くはないです。
やっぱ言われますか。
普通に飲みます。いやまたね、あ、やばいやばい、ちょっと宇宙人になってるんで。
なんだろうなんだろう、
戻ってきた。え、これの、
ね、戻ってきた。
あ、大丈夫です、
ね、あ、よかったです。私ずっとヘパルギさんは綺麗な音声で聞こえてるから。
あ、そうですか、よかった。
こっちのもん、うん、こっちの問題だと思います。
いやいえいえ。
そっか。
うん、はい、ちょっと、とはいえ、縁も竹穴は、
はい、
締めないとなんで、
はい、そうですね、
またいつか一緒に、
はい、
乾杯できる日を、うん、夢見ながら、
はい、
またでも、たまにね、こうやってコラボとかできればいいなと思うので、はい、はい、今日は聞いてくださった方も、はい、ありがとうございます。ね、コメントもいただいたり、ね、とても話に花が咲きました。バラが咲きましたね。はい。
本当にね、バラたくさん咲いてます。
うん、マジバラだらけ、画面が。はい、ありがとうございます。ちょっとこれはアーカイブ
も。ひまわりも咲いてるし。
本当だ、ひまわりだらけ、花だらけ。
花だらけ。
いや、本当、私花好きなんで嬉しいです。はい、ということで、はい、
はい。
なので、ちょっとまだまだ話したりないですが、うん、ちょっとそれはまた次回にということで、はい、はい、お聞きくださりありがとうございます。またアーカイブも残しますので、もしなんかまた聞きたいかもとかあれば、また来てください。はい、ではこれからもキキさんね、はい、素敵な配信されてますので、よかったら聞いてくださると嬉しいです。はい、
はい、
では
嬉しいです。
ありがとうございます。ちょっと切り方わからないんで、
はい、
変な切り方になったらすいません。
いいんじゃないですか。
はい、
じゃあね、じゃあねって言ってください。いつものじゃあねって、OK、
じゃあじゃあねの後に切りますね。
はい、
はい、ありがとうございます。
しまし
ょう。はい、じゃあね
バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。